コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部宿。パーソナリティはこの方です。
森部雅弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日も先生への質問届いております。こちらはですね、ラジオネーム TU さんからです。マッスルネーム TU さん、よろしくお願いいたします。ということで、森部先生、
はい、
これまでジムの方々が急成長した際や劇的な成果が現れた際などの印象的なエピソードがあったら教えてください。あ、これ塾生で来られている方で、こう、まあ、お子さんとか、まあ、お子さんじゃなくてもいいので、何か目的を持ってトレーニングされて急成長した、こんなことができるようになったなんていうエピソードということだと思うんですけども、たくさんありすぎて困ると思うんですけど。
いや、そうですね、はい、まあ、パッと思いつくやつだとですね、はい、まあ、今まで私が関わった中で、はい、ものすごい急成長したなっていうのは、一番最初はうちの弟なんですよね。
あ、森部先生弟さんがいらっしゃるんですね。
銀行員なんですけど。
あ、そうなんですか、はい、初めて知った。
全然違うんですけど、
はあ、
彼はすごかったですね。
どう変わったんですか、最初どうでみた
いな。いや、もともと運動神経が良くて、バレーボールの選手だったんですけど、まあ、何やっても大概できるやつではあったんですけど、大学に入ってですね、ボディービル部に入ってるわけですよ。
ほう、
うん、で、まあ、なんとなくトレーニングを始めてるわけですね、ただ、まあ、その体鍛えるのは好きだったからってこと。3ヶ月で全日本まで行ってますからね。
ボディービルの、
はい、学生の全日本大会まで行ってますね。いや、もうびっくりしました。もう3ヶ月、大学入学が決まった時点でも、行くまでの間にですね、はい、まあ、ちょっとこう春休みみたいなのがあるじゃないですか、はいはい、入学前、あの辺でまあ基本的なことを教えておいたんですよ。
先生と結構お年は離れてらっしゃるんですか。
4つ違い。
でもその頃はもう先生はもうご自身のメソッドを確立してこう教えられ。
いやいや、まだまだメソッドを確立するところまでは行ってないんですけれども、まあ、そのイロハみたいなものですよね。でそれを教えていて、7月の末か8月ぐらいに、はい、まあ、その弟が住んでいるその下宿先に遊びに行ったんですよ、
はい、
ほんでピンポンって鳴らして出てくるじゃないですか、
はい、
誰よこいつみたいな。いや、もうすごいんですよ、プロレスラーみたいなの出てきて、めっちゃでかいんですよ、
はい、
腕周りもあの時点でも43センチぐらいありましたから、
は
トレーニング開始しても一気にでかくなって、いや、もうこれはすごかったですね。とにかくこう解禁シャツってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あのボタンが閉めれないんですよね、普通にこう自分のこう肩幅とかに合わせると。で無理してこう閉じるじゃないですか、うんって力んだらバチッと飛ぶんですよ。
ふーわー、
はい、もうダイナマイトキッドかと思いましたね。僕は
そんな3ヶ月ぐらいでそんなにこう急成長筋肉するもんなんですか。
いや、彼は特別でしょうね、はい、まあ、ただやっぱりもう相当トレーニングはまあ自分なりに工夫して、食事から何からも、まあ、ダブルスプリットって言って1日2回トレーニングも分割してやるんですけれども、まあ、ジムにあるその重量がもう全部振り切れるところまで行ったみたいですよ。
すごいですね、その集中力やそのこう振り切れた感じは。でも森部先生と同じというか。
いや、僕の場合はやっぱテクニック使ってるからですね、はあ、なんだかんで言って、彼の場合純粋な力なんですよ。もうびっくりしますよ。
そうですか。
これちょっと話すと長くなるんです。そうですか。あとですね、うちのジムの会員で、まあ、結構大学進学とかをスポーツで行くっていう子たちがいるんですね、
はい、
でそうするとその推薦入試とかで専門種目とかこうなんかいろいろ選んでテストを受けなきゃいけないじゃないですか、
はい、
まあ、当然その自分のこう専門種目でそれなりに、まあ、高校総体とかで成績残してなきゃいけなかったりとかするんですけど、
はい、
それをこう目指して、まあ、進学先も決まったぐらいの時に、まあ、怪我した子とかがまあいるわけですね、
はい、
でそうするとその子試合に出れないじゃないですか、結果残せない、うわどうしようみたいな感じになるんですけれども、その十字靭帯のまあ損傷とかで手術をして、もうギブスをつけて先生も試合出れませんみたいな、こうもう本当にもう病院の先生からしたらもうリハビリにも半年はかかるって言われたところを半分の3ヶ月で回復させて試合に出したりとかですね、まあ、そういうのはもうやってますね。
そう、怪我からの回復っていうとすごくまた逆にハードル高そうなイメージあるんですけどね。
まあ、そうですね、確かにそのこう治ってない状態でやるとその、まあ、後遺症を抱えたりとか、はい、もうどうかするともう治らなかったりとかしてしまいますので、うんうん、そこはもちろん慎重にやるんですけれども、あくまでもその本人のできることをやらせる、はい、ということで、いかに安全で高い負荷をかけることができるかってことで、もう退院したその日からバーベルを100キロぐらい稼がせ
る。人体損傷してる方なんでしょ。
いや、それはもう手術してるから、はい、そこはもうつながってるんですよ。でその負荷のかけ方なんですけれども、はい、わざと重いのを担がせるんです。
お
う、そうすると動けないんですよ、
はい、
しゃがめない、だから安全なんです、持つだけだから。
そうなんですか。
軽いのを持って余計に動かすと痛いわけですよ、
はい、
回復してないから、
ええ、
でも重いのを持ったらしゃがめないじゃないですか、
はいはいはい、
例えばこう、ね、バーベル担いだら、それが一番安全なんです、
でも筋肉が育つと、
う
ん、
そうそう、回復すると重りがかかってるから、
はあ、
逆転の発想ですよね。
そういうのってトレーニングのメソッドで、普通にこう定説というか、もうそういうやり方あるんですか。
いや、
先生のオリジナル
医学的な部分ではないですね。
ないんですね、
は
い、
でも私と同じようなことをやってる方はいらっしゃいます。
そうなんですね、はい、うわ、でも冒険は冒険です。そのやる方もちょっと怖かったりもするんだろうけれども、やっぱそこは先生のこう信頼といいますか、もうやって早く回復したいという思いがやっぱあってからこその
パフォーマンスですね。だから高齢者の方の場合も全く同じなんですよ、膝が痛いとか言って、その杖つかれてるような方とかに、まあ、そこはちょっと言葉のマジック使いながらこうちょっと動いてもらうんですけれども、いや先生もうこんなの膝が痛いからできないできないとかいう風に言って、もうすでにその時点で立ったり座ったりしてるの本人。だってさっきから立ったり座ったりしてるじゃんみたいな感じで、ああそうだ、あれどうなってんのみたいな、こんなことが起きたりするのが筋トレの面白いところだと僕は思います。だから決してですね、
はい、
トレーニングをして筋肉を大きくするとかいうことがまあ目的ではなく、それは結果としてそうなればいいだけで、まずはやっぱり日常生活の中で役に立つ動きを一刻も早く取り戻す、そのために必要な筋肉のこう反射機能とかいうところに働きかけるっていうのがメソッドなんですね。
なるほどですね、ということですよ、はい、ぜひ皆さんもですね、この森部式の筋トレ、体感してみてください。目から鱗がたくさんあると思いますよ。さあ、ということでお送りしてまいりました福岡街角森部宿、エンディングの時間となってしまいました。ということで加穂さん、もう一度ご登場いただいてもよろしいですか。
はい、
どうでした今日は。
いや、ちょっと緊張しました
ですよね。でもちゃんと喋れましたね。
いやー、ちゃんと喋ってないと思います。
あ、そうですか、はい、もっと喋りたかった、
はい、喋りたかったですね。
先生どうだったですか。
いえ、もう楽しかったです ね,
ね、はい、意外にその、キューバの下りとか、ね、みたいな、ね、
いや面白いですね、
たくさんありましたよ。
委ねるというところ、ね、委ねられるようになりたいですね。
なりたいですね。もう全然ふわふわしてますからね、僕とも、
ね、
課題でございますね、はい、ぜひ11月3日に向けて頑張りたいと思います。そしてさらに11月の15日はですね、この森部宿の番組開始1周年記念ボーリングパーティーがございます。ぜひカオさんにも来ていただきたいと思いますけどね。
よろしくお願いします。11月15
日日曜日、この番組終わった後8時から大橋シティボールでやりますので、参加したいという方はどしどし、森部塾のフェイスブックページにメッセージお願いいたします。また番組ではですね、後日も聞いていただけるようにポッドキャスト配信なども行っております。ぜひこちらもチェックしてください。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも聞いていただけますので、こちらもアクセスお願いいたします。ということで、ぜひ森部先生のですね、質問、そしてメルマガ登録もお願いいたします。
お願いします、
はい、福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマス。